ようこそ FBS へ。今日はヨハネの福音書の4章の43節から54節を見ていきます。イエスが役人の息子を癒すというふうにタイトル付けました。続けて読んで書いて分かち合って聞いていってください。これが FBS のとってもシンプルな4つのことを毎日お願いしています。一つの目的というのは、私たちが一人一人の弟子が十分に整えられた人たちとなり、神様の御言葉を理解できるようになっていくためです。第二テモテの3章の16節では、聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益ですと書かれています。私たちが聖書を読んで学んで黙想していく中で、神様が私たちにさらなる啓示を与えられ、経験を与えてくれ、成長を与えてくれ、私たちがもっと神様との関係で成長していくことができます。それを用いて私たちは神に仕え、また他の人たちに仕えるようになることを願っています。 FBS のヨハネに参加している友達が最近の経験をこのように分かち合ってくれました。その人の姪っ子がクリスチャンではなく、いくつものことに関してはもう本当にアンチクリスチャンのような人でした。でもつい最近、彼女は私の友達の家に数日間遊びに来ました。そして一緒にドライブをしている中で、私の友達が奥さんに FBS の黙想の分かち合いをしていました。車にいた姪っ子にも分かち合っていいかというふうに聞いたら、もちろんと言われたので、彼女が彼のヨハネの一章からの分かち合いをよく聞いていました。そして彼女はそれに対していくつかの質問をしていきました。神様が彼女の心を開き始めて、福音についてもっと考えるようになっているということです。このように FBS を通して、聖書を黙想することを通して、いろんな証を聞いていっています。これが皆さんにも励みとなって、もっと神の言葉に黙想をし、分かち合っていくことができるようになると、嬉しいです。私たちがもっと十分整えられた人となっていって、聖書の理解がもっと増えていっていくと、私は本当にそれを通して、このようなもっと証がいっぱい増えていくことを信じています。一緒に祈っていきましょう。心と準備をしていきましょう。天の神様、あなたを礼拝します。誠と真実であなたを、礼拝します。あなたの御言葉の前に来て、あなたを礼拝して、敬意をあなたに捧げます。あなたを求めて、あなたの声が聞きたい、あなたをもっと信じたい、あなたに従いたいという心を与えてください。私たちが御言葉を分かち合うことを通して、あなたが栄光を受けることを祈ります。キリストの栄光が私たちの分かち合いを通してあらわにされることを祈ります。アーメン。ここ2週間、私たちはイエスがサマリアの女と話すところを見てきました。今日のこのセクションでは、イエスが役人の息子を癒すのを見ていきます。今日は言ったように、ヨハネの4章の43節から54節を見ていきます。43節から始めていきましょう。2日の後にイエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。イエスは自らはっきり、預言者は自分の故郷では敬われないものだと言われたのである。ヨハネの4章の、3節でイエスがユダヤを去ってガリラヤに行かれたのが見えます。ここの43節でイエスがなぜサマリアで2日過ごした後ガリラヤにまた行かれたのかも見えます。他の福音書からもわかることが、イエスが自分の地元で預言者として扱われなく、 ナザレの周りで彼が育ったところでは敬われていなかった。ガリラヤの人たちっていうのは奇跡が見たかった。でもイエスを預言者として正しい神様の言葉を語っている人として認めなかった。45節でガリラヤに疲れるとガリラヤの人たちはイエスを歓迎した。それは彼らも祭りに行っていたので、その祭りの時イエスがエルサレムでなされたことをことごとく見ていたからである。エルサレムの祭りでイエスはいろんな奇跡を起こしました。人を癒したりしました。その話を聞いた人たちが、あ、この人もっとお話聞いてみたい、見てみたいっていうことで集まっていたのでしょう。46節、イエスはまたガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒に変えられたところである。ところが病気をしている息子を持つある役人がカペナウムにいた。イエスが、奇跡のね、水からワインの奇跡の場所に、戻りました。そこで多分これはヘロデ王の、役人の一人だった人をカペナウムで、その人が息子が病気だった。カペナウムというのは、カナンから24キロぐらいの距離の場所です。47節、この人がユダヤからガリラヤにイエスの来ておられることを聞き、身元に来てカペナウムに下って彼の子を治していただきたいと言って願った。その子が死にかかっていたからである。この人がなぜ来たのかはよくわからないです。でも、もしかしたらこの人の信仰が促されたのは、イエスがそこで水をワインに変えたのを聞いたから、またもしかしたらこの人がその結婚式にいたのかもしれない。でも彼はイエスが水をワインに変えられるなら私の息子をも癒すことができるとでも思ったのでしょう。この話を通して私たちはこの人が信仰を表すのを見ることができます。また彼の信仰が育っていくのも見ることができます。48節、そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と奇跡とを見ない限り決して信じないだろう。この48節のイエスの発言というのは、イエスがこの役人を非難しているのではなく、イエスがこの人の信仰をかきたてていたのではないかと私は思っています。イエスはユダヤのガリラヤの人たちの信仰のなさを嘆いていたのではないでしょうか。多くの人というのは本当に奇跡だけが見たい。ヨハネの2章でも見ました。でも本当の信仰というのがないです。イエスがこの人を挑戦しているのは、チャレンジしている理由というのは、彼が見なくても信じられるように挑戦していた。この男役人というのはイエスが息子を癒せると信じていたでしょう。でも彼は自分がカペナウムに行かないと息子が癒されないと思っていた。私たちが多くの場合、神様がどうするということに対して勝手に思い込んでしまうことが多いです。どのように神様が働くか。でもほとんどの場合、神様が働くのは私たちの作った箱の外で働かれます。私たちが自分の考え知識だけに頼っていたら、私たちは信仰が揺らいでしまい、私たちが落ち込むことが多いと思います。箴言の3章の5節6節で、心を尽くして主に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならないと書いてあることが思い出させられます。信仰というのは神様に頼り、神様に信頼する。私たちが理解しない時も神様がやってくれると信じることです。ヨハネの2章の23節で読んだように、 杉越の祭りの間、イエスがエルサレムに滞在しておられた時、多くの人々はその行われた印を見てイエスの名を信じた。でもイエスがそういう人たちに自分を任せなかったということも、前回話してきました。なぜイエスはこの人にこのように言ったのか。私はイエスがこの役人に見る前に信じてほしい、奇跡を見る前に神様をもっと信じてほしいためにこう言ったのだと思います。イエスがこの役人をの信仰を強めたかからではないでしょうか。49節で、この役人はイエスに言った、主よ、どうぞ子供が死なないうちに来てください。イエスは彼に言われた、お帰りなさい、あなたの息子は助かるのだ。彼は自分に言われたイエスの言葉を信じて帰っていった。信仰が私たちのが神様に応答する方法で、信仰が私たちが神様を経験する主な方法です。福音書でイエスは常に信仰を持って信じる大切さを強調しています。信仰というのは頑張って信じようとして何かが起こることを願うということではないです。信仰とはある特定の人を信じること、信仰とは神様が私たちに語ったことを信じること。イエスがこの役人に帰りなさい、あなたの息子は助かりますと言ったように、みんなに決断しないといけないことがある。イエスが語った言葉を信じるか信じないか。この役人はイエスが言ったことを信じた、息子が助かるということを信じた。イエスが言われたから信じて帰っていった。これが信仰です。イエスも私たちに語ってくださいます。私たちも信じるか決めないといけないことです。御言葉を通して神様語ってくれます。私たちに個人的に聖霊を通して語ってくれます。信仰というのは神様に言われたことに応答することです。信仰とは自分の中から力を出して信仰を持とうということではありません。神様が信仰の創始者であり、私たちのうちに信仰を生んでくださります。私たちの役目というのは神様の語ったことに信仰で応答することです。ヘブルの12章の2節で、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。その信仰の源がイエスなんです。私たちの信仰の源がイエスで、私たちが自分で信仰を作るものではないです。神様が私たちのうちに信仰を生んでくださります。神様が私たちに語ってくれて、私たちに理解与えてくれて、私たちに力と愛を与えてくれて、信仰が生まれます。このヘブルの12章の2節のある訳では、イエスが信仰を始める方、また完成する方というような訳があります。信仰は私たちがイエスに目を向け、イエスが完成してくれてること、イエスが身を鳴らしてくれることを信じるとき信仰となります。51節から見ていきましょう。その下っていく途中、しもべたちが彼に出会い、その子が助かったことを告げた。そこで彼はしもべたちに、その治り始めた時刻を尋ねてみたら、昨日の午後1時に熱が引きましたと答えた。それはイエスがあなたの息子は助かると言われた同じ時刻であったことをこの父は知って、彼自身もその家族一同も信じた。この役人はイエスの言葉を信じて家に帰った。この人は信仰が強められ、 さらに息子が助かった。イエスの言った時刻に助かったことを聞いて、さらに信じた。神様は私たち一人一人に神様をもっと頼ってほしい。私たち一人一人に信仰で生きてほしい。私たちの一歩一歩神様に信頼しながら生きてほしい。私たちが神様を信頼して、私たちがこの男のようなことを信仰で経験すると、私たちの信仰はさらに強められていきます。これは知識的な信仰だけじゃなく、体験的な信仰です。私たちの信仰が強められ、私たちが神様の働きをもっと日常の中で体験していくことができます。この役人の家族はみんな信じるようになりました。私たちは、アジアにいろんな、友達がいますけど、そのうちで家族一同でイエスを信じた人たちがいます。神様が彼らの人生の中で大いに働いたから、家族みんなが信じた人たちいっぱい知っています。このような話、新約聖書でいっぱい出てきます。サマリアの女の話、またこの役人の話も、イエスの心を喜ばせた話だと思います。彼らがイエスの言葉を聞いて、信じて、それをもとに行動したからです。もちろんこの役人というのはそれだけじゃなく、息子が癒されたから、さらに、喜びにあふれるような状態だった。でもそれだけではなく、イエスを家族みんなが信じた。54節。これはイエスがユダヤからガリラヤに来てなされた第二の印である。なんでこれがイエスの第二の奇跡なのか。他の奇跡多分いっぱいやってきたでしょう。イエスがエルサレムでやったこと、ヨハネの2章など4章でも見られます。なんでこれが2個目の奇跡として取り上げられているのでしょうか。カナの婚礼での奇跡と、これだけがなぜ取り上げられているのでしょうか。これはヨハネ、作者のヨハネが明らかにこの二つのストーリーを照らし合わせて見てほしいと言っていることだと思います。同じような似た類似点があります。二つともの奇跡には非難的なところがあります。カナの婚礼ではイエスの母のマリア、この二回目の奇跡ではこの役人。またこの二つの奇跡ではイエスが何も言わずに距離があるのに奇跡を行われた。面白いことに二つとものストーリーでしもべたちが内情を知っている。ヨハネの2章では水を汲んだしもべたち、ここでは役人のしもべたち、またどの奇跡の話も人々がこれを通して信じたということを強調しています。最初のカナの婚礼では弟子たちがイエスを信じた。この役人の息子の癒された話では家族一同がイエスを信じた。ここで結構明白になってくるのが、イエスが働いていたやり方というのは特定の人の人生の中で信仰を促すということが両ストーリーから見ることができます。今日の箇所で結果的には役人も家族もイエスを信じた。イエスを信じていきましょう。多くの人がイエスを信じるのを躊躇しています。見ないと信じない。論理的に説明できなければ信じない。それは間違ったことではないかもしれないけど、イエスがヨハネの4章の48節で、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じませんと言っているようになってしまいます。イエスが彼らを忠告しているの理由というのは、彼らが信じている いない、見ないと信じない、見ないと神様を信頼しないというから叱っていたのではないでしょうか。神様が本当にいて、神様が私たちの天のお父さんなら、神様を見ないでも信頼することができる。これはとっても論理的なことです。考えておいてください。私たちが信仰を説明するのは難しい部分があります。真っ暗闇の中でカメラで写真を撮るのが難しいような感じのところがあります。言いたいことは、神様が創造主であり、この宇宙の主であり、私たちの天のお父さんであります。これが私たちの信仰の基盤です。皆さんの信仰は今日どうですか？見ないで説明できないけど信じていますか？神様に見えなくても頼ることができて信じて信仰で生きていっていますか？神様は私たちにもっと神様を頼ってほしい、信頼してほしい、自分の知識に頼ってほしくない。これが真の信仰です。天のお父さん、あなたの御言葉感謝します。あなたが信仰の創造主であり、創始者であり、完成者であることを感謝します。あなたが私たちの信仰の源であり、私たちにもっと信じてほしいこと、感謝します。どうか私たちの信仰を強めてください。私たちに語ってください。毎日語ってください。あなたの力見せてください。あなたの恵みもっと見たいです。あなたの憐れみ、私たちの人生の中で現わにしてください。また私たちの周りの人たちの間でも見せてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回 FBS でまた。